先生のところまで行く30のこと。その時、部屋の先生とのイコール心の先生との、先生との頭のお手に整えられることだと思っていませんか。確かに先生とは物を手に整えられることです。しかし、実は単純な話ではないのです。先生とのするのは何でしょうか。もちろん自分です。では、自分の手足を動かしているのは何でしょうか。それは筋肉です。では、筋肉を動かしているのは何でしょうか。それはあなたの脳の命令です。では、脳は何によって指令をしているのでしょうか。それは感謝をするという気持ちによって命令が発せられているのです。では、感謝をするという命令はなぜ湧き上がっているのでしょうか。それは自分が動揺にされていることに気づくことで、周りの環境に対して感謝ができるのです。感謝のことから命令筋肉が動き出しながら動き出しながら前進されていく。先生とのするという結果があっても、その後を食べれば人の気持ちが根底になっています。感謝をしようという気持ちが脳が筋肉を動かし、手足が脳を持ち上げ前進されて明らかになるのです。先生との脳の中で感じているテクニックが正しいわけではありません。その根底は人の心の底にあるのです。先生とのという前提ではなく、人の心についても同時に説明をするために私は今回同時に説明をそもそも心が荒れているため、部屋に対する感謝の気持ちなんてなく、部屋が片付けないのは当然のことです。いくら先生や親が説教したところで簡単にできることではありません。しかし、その一方で心が綺麗な人は初めから綺麗な人です。心が綺麗なので、感謝の気持ちがあり、何言われなくても自分から部屋を綺麗にしようとします。それが当たり前だと思っても、そういうふうな掃除のテクニックに慣れているわけではありません。心が綺麗なければ先生となりません。部屋を綺麗に先生とすることは心を綺麗にすることなんです。心を綺麗にしないといつまでたっても部屋は綺麗になりません。住んでいる人に物に対する感謝の気持ちがなければ、また部屋に戻ってしまいます。先生との根底から改善しようというのは、すなわちまずあなたの心を綺麗にすることから始めなければいけません。だから、そう単純な話ではなく、僕の深いテーマになります。本屋に並んでいる先生とに関する本は片付けのテクニックしか書かれていません。テクニックは単なる道具です。素晴らしいテクニックがあっても部屋を掃除しようとする人の心がなければ、いつまでたっても部屋の整理はなされないのです。今回は先生との話がテーマですが、同時に心の先生とも合わせてテーマになっています。部屋の先生とのイコール心の先生との中です。精神的な部分まで深く突っ込みますが、そもそも部屋の整理を根底から改善するのは心から改善しないといけないものなんです。心の先生との先生との心まで豊かにする30のこと、その2、整理をすることは捨てること。本屋には先生とについての本もたくさん見られます。上手な整理の仕方、片付けるためのポイント集、綺麗に先生とするための本もたくさん見られます。しかし、どの本も本当に大切なことなんでしています。捨てることです。先生とも片付けも一言で言ってしまえば捨ててしまうことです。考えてもみましょう。例えば先生とするのはゴミ箱の中のゴミを綺麗に整えるような感じです。ゴミ箱の中のゴミは今先生として綺麗にしたことでゴミであることには変わりません。確かに今は綺麗な幾分突きますでしょう。しかし、そもそも中に入っているそのままのゴミは必要ないものです。最後しないし役にも立たないものです。今綺麗に整えたことでやはりゴミはゴミなのです。本当に突きするためにはまずゴミを見せないと思っていき、ゴミ箱の中を確認することが必要です。捨てることと先生との損です。ゴミ箱という例を出しましたが、実はあなたの生活にも当てはめることができます。少し大胆ですが、あなたの部屋を一つのゴミ箱と考えてみましょう。実際にあなたの部屋の中にはゴミは見ないようにたくさん隠れています。例えば本棚に並んでいるもしない本たちです。一度読んだ本はまだ読んだもしないと思い取っておきます。また新しい本を読むとまた一切読んだもしないと思い込んだにしまいます。しかし現実としては取っておいた本をもう一度読むことはありません。ゴミなのです。本当は今後読むことがなければ部屋の中においても意味がありません。一見すると綺麗な本であるためゴミだと考えることもありません。これが先生との難しさです。苦労するのは人間のもったいないということが直して知らないことです。もったいないと思うことゴミは見ないゴミが部屋の中にどんどん溜まります。一年間見なかったく全く読んでいないか正直。また読んだもしないと思っても実際には二度と読むことない本。いつか使うかもしれないと思いとりあえず置いてくれる。こうしたゴミは見ないゴミが本来なら先生とのすることに一番目を向けることなのです。ゴミは今整理したことでゴミはゴミです。綺麗に片付けたり整理したりすることでゴミは見ないようになりますが、根本的な問題解決にはなっていません。実際にあなたが綺麗に先生とのその能力を身につけることをゴミを壊せないようなテクニックになります。その結果、余計ゴミが溜まっていくか順番に陥ります。先生との興味になる必要はありません。先生とのことはシンプルです。使わないものは捨てる。まずここから出発です。先生との前にまず考えることは見ないものは捨てることなのです。先生との前に見ないものは捨ててしまう。先生とのことまで豊かにする30のこと。その3、見ないものは片付けるように捨てるのが一番。先生とは綺麗に片付けることです。違っている部屋を整理することで綺麗になるでしょう。しかし、どんな先生とももっともっと大切な前提が出ています。捨てられたことです。先生とで片付ける前にすることから習慣にしましょう。今、たくさんのものを持つことで豊かになろうとする人がいます。高級ブランド品をたくさん持つこと、たくさんの家具を揃えること、たくさんのアクセサリーを見つけること、物をたくさん所有することが幸せにつながることだと思っている人がいます。もちろん、物をたくさん持てば便利になります。しかし、です。たくさん持つように比例して幸せになることはありません。たくさんのものを持つほど、物質的にも精神的にも重くなります。部屋の中にはたくさんの洋服や家具や本があるとします。一見、豊かに見えそうですが、掃除や洗濯物が増えます。気にしなければならないことがたくさんあること、気持ちの余裕もなくなります。物をたくさん持つことで物質的な余裕だけでなく精神的な余裕まで消費してしまうのです。部屋の中には物を整理しようと考える前に考えてほしいことがあります。そういえば、これは何のために置いてあるんだろうと追いかけてみましょう。本当に必要かな、最近使っていたかなと考えます。全然使っていない、置いていただけだとあれば捨てた方がいいと判断できますね。最後しないものは片付ける必要はありません。捨てることができれば整理するためになります。いないものは捨てて少しでも部屋の空間に余裕を作りましょう。物を整理する前の大切な考えです。いないものは片付けるのではなく整理を考え方を変える。先生とのことまで豊かにする30のこと。その4、捨てることは物質的に限った話ではない。精神的なことまで考える。余裕がないとはいっぱいになっている状態のことをします。気持ちに余裕がないというのは何かに忙しくて考える時間も気持ちもなく目の前のことが頭いっぱいのことを言います。余裕がない状態はすでにペットゾーンに差し掛かっている状態です。余裕がないことで自分が忙しいことを演出できかっこいいと思われるに違いないと考えていれば不快です。余裕がないためには頭が整理できず、頭が外れた発言や自分らしない態度や動きになります。余裕がないことは自分が自分ではないことです。こんなのを整理するとき困難に縮まっている状態でどう整理するのでしょうか。いくら困難に余裕があればこの段階のときに備えた余裕を使って整理ができます。しかし、つまらなくなった状態では整理するのは難しいです。では余裕のない状態になったときには解決策はないのでしょうか。いや、一つだけあります。物を手放すことです。こんなに縮まったものをきれいに並べるためにはどれかを捨てるしかありません。捨てて手放すことで余裕を捨てます。余裕がない人はたくさんのことを整理している人です。仕事を返している人、自分の器以上に大きな責任を背負っている人、時間に満たないスケジュールを詰め込んでいる人、こうした人が本来の余裕のある状態に戻るためには何かを手放すことです。捨てることです。スケジュールを上手にこなす時間には大きな責任を背負える座を手に入れることはありません。まず何かを諦めて手放すことで余裕なきいつも自分に戻ることができます。先生との損は捨てることです。捨てることは物質的に限った話ではなく精神的な話も共通したことなのです。気持ちに余裕を持つためには何かを手放し余白をすることなのです。精神的余裕のために何かを手放す。先生との心まで豊かにする30のこと。その後、部屋にたくさんのものが置かれているのは心を守れている姿。寂しい人と飲料を持ちながら傾向にあるのをご存知ですか。顔をついた体を自分は一人ではないという錯覚をするためです。一人は寂しくて帰らないので、せめて楽しい人形を部屋において一緒に暮らしている感覚を得ようとします。キャラクターで働いている女性にはペットを飼っている人が多く存在しています。私の友人でもキャラクターに染めている人がいます。やはり彼女もペットで犬を飼っています。それも一匹ではなく、二匹です。なぜペットを飼っているのと、きっと寂しいからと答えました。彼女の部屋は違っていて、整理されていないのです。心に穴が開いている人とその穴を埋めようとして、物をたくさん持ち上げます。整理ができない人はテクニックや方法に問題があるのではありません。精神的に問題があるのです。問題といっても、どんなことをさせているのではなく、寂しい、悲しい、つまらないということが穴が開いているということです。一般的に愛情が不足している状態です。その心の穴で愛情不足を相手のものを埋めようとし、そして整理できなくなってしまうのです。整理しない、できないという人のそもそもの問題は心になります。あなたの周りで家族と仲が悪い人ならば、その人の部屋をちょっと見てみましょう。きっと、物がたくさん置かれて部屋が散らっていることでしょう。愛情の根底である家族と仲が悪いなら、当然愛情が不足し、その人は愛情を埋めるために仕立て行動に出るはずです。部屋が整理されていないと、一般的にはだらしないと思われています。確かに面倒がしないでだらしないのでしょう。なぜだらしない生活になってしまったのかというと、根底に愛情の不足が原因になっているからです。物に対して感謝や愛情がある人はその人の愛情を出てきているからです。家族に愛して愛情を知っている人はその人の愛情を持って人や物に接していこうとします。物に対して愛情があれば当然丁寧に優しいきちんと整えていこうと思います。しかし自分に愛情が不足し愛情に触れる機会が少なかった人はまた人の愛情を持つ物に対しても判断に浅います。そういう結果として面倒をだらしないという人の生活として外に現れているんです。整理できない人は実は愛情が不足している人であることを知る。先生との心まで豊かにする30のこと。その6、コンプレックスを埋めるために物を落としてしまう。貧乏な人の部屋の方が先生とならされていません。 貧乏ですからお金がなく、物が少ないはずだから部屋もきれいだと思われがちですが、実際は逆です。貧乏でお金に対して執着が強い人ほどお金に対するコンプレックスが強く部屋を求めることや守りようとします。裕福な生活がしたい心を守るために自分の貧乏さを否定するようなものがたくさんのようになります。もちろん貧乏でも正々堂々なきちんとできる人もいます。貧乏でも家族から毎日がきちんと注がれ感謝や愛情を知っている人は部屋がきれいです。しかし貧乏で親から毎日が過ごしている人は家族を幸せそうに見せようと、お金の行動を見るのです。弱い人ほど強そうに吠える。かっこよくない人ほどかっこつける。顔にコンプレックスのある女性ほど化粧に力を入れる。貧乏にコンプレックスを抱いている人ほど貧乏だと笑いのように出会いたくさんのものを置いて裕福さを維持しようとする。すべては占い師の表現なのです。あなたが見ていることをすべて占い師では本当のことが見えています。今回は先生との言うテーマではありますが、よく考えてみましょう。部屋をどんなに綺麗にしたところで通称が変わらないかに、また部屋は元のように仕立っていくのです。多くの本には先生とのポイントや方法といった表面的なことしか書かれていません。先生とのために必要なのは通称のところから改善する必要があります。表面の一時的に取り繕ったところで本人の内通感謝や愛情がないと、また元のように仕立った部屋になるのです。違う原因は心にあることを知る。先生とのところまで豊かにする30の方法。その7、過去心と行動。私はその人の行動を見ればその人がどういう人なのかが想像されます。超能力者ではないため、性になってや困難なことはできるのことができませんが、行動を見ていれば人となりが見えてくるのです。というのも、行動というのはその人の心と過去を名付けられた結果からです。人間の行動どんな人間でも心の前には必ず心がない、心の前には必ず心があります。例えば、旅行したいと考えている人は、まず心の中で遠くに出たいと心の中で思います。心として、何々にしたいな、サンタモンが見たいなと口にするようになります。最終的に旅行会社と出ることになり、実際に旅行へと出かけます。行動、心の前には心が存在し、心の前には心が存在しているのです。ここからが肝心です。実は心の前には過去が存在しているのです。そもそもよく考えてみればわかることです。先ほどの旅行の例でも遠くに出たいと思うようになったのは何でしょうか。ある日突然、意味もなく遠くに出たいと心の中で忘れることはありません。何か原因があって、そう心の中で思いながらようになったはずです。その原因が過去です。例えば、仕事でストレスがたまり、運転したい、人間関係に移動している、現実逃避したい、そんなことがに結果として遠くに出たいと心の中で思うようになったんです。すべての行動には必ず何かの理由があります。行動はその人の心で思った結果です。結果という行動を見て、原因を辿っていたら、このから心の中で過去を見えてくるようになるんです。なぜこういうことを私が知っているのかというと、私がこうした経験を実際に拡散してきたからです。私は以前に留学という経験がアメリカに渡って勉強したことがあります。しかし、その時はアメリカに行きたい気持ちを強い気持ちがありました。恥ずかしい話ですが、私は家族から離れて一人になりたいと思っていました。私の母は大変面倒になる、私に対して過去で接しています。今度は私がしなければならないことを息子のために思って、と全部彼の代わりにやってしまいます。もちろんそれはそれでとても助かりました。しかし、あまりに助かりすぎる感じの成長が小さく、一人では何もできないということに気づいたんです。その反動が強いという強い気持ちをして現れました。私は当時、留学をしたいと親に言いましたが、今なら言うことには実は家から出たいという仕事に必要です。もちろん当時はそんなことは言いません。今その現在はお金持ち、親の協力や援助も必要です。英語勉強したい、文化を学びたいというような理由を捨てて家を出ることに成功したのです。人間には過去、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、心、そもそも外に出たいということになぜなったのかというと、私の過去の嫌なことが始まったからです。私がこうしたことを経験してきたために、他の人の行動を見ていると、心を何や過去、何つか見えてくるのです。なぜそんな行動を見ているのか、なぜあのようになったのか、行動には必ず理由があり、必ず過去に判定しているのです。行動の方法は心であり、その人の過去だとし、先生とんで心まで豊かにする30の方法、その8、捨てることは手に入れること。捨ててしまうことは手に入れることだということに、ほとんどの人が気づいていません。部屋に物を捨ててしまえば部屋の物は少なくなりますが、大きなことを手に入れた瞬間です。時間と余裕です。例えば部屋に置いてあるテーブルを無いものとして捨ててしまいます。机を捨てればことにわざわざテーブルを置く必要はないと思えばテーブルは無いものになります。テーブルを捨ててしまえば掃除をすれば分かることがないのでその間だけで時間だけ見ます。時間だけではありません。テーブルがなくなった分だけスペースに余裕があります。もし時間と余裕を捨てれば時間と余裕を置いているのではなく今手にしているものを手放さないといいのです。手に入れるという発想から手放すという発想に切り替えてみましょう。あなたは今思ったより必要なものをたくさん持ち続けます。物事が持つほど余計に時間と余裕が失われます。時間と余裕を持ちたいためにまた新たなものを購入します。しかし実際は物が増えることで余計に時間と余裕が失われる悪循環になっているのです。悪循環になっていることに気づきましょう。時間には余裕が欲しいとなっていれば手に入れるのではなく手放すことです。手放せばまさにその瞬間から時間と余裕が手に入れます。物を手に入れるためには時間のお金もかかり自分で自分の首を絞めることになります。しかし、手放すだけではお金は必ずその予測構成があります。現在今、幸せを求めた結果、たくさんのものを持ち続けてしまい、心の背中に余裕がなくなり、時間に追われて苦しんでいます。戦後のものがなかった時代が豊かさまで手に入れるという発想を持ちました。しかし、今のものが増える時代ではそうした発想は通用しなくなってしまっているのです。今は手放すことで手に入れる時代なのです。手に入れるのではなく手放す。先生とんで心まで豊かにする30の方法。その9、心がスッキリしている人は目の習慣になっている。心がスッキリしている人はいつも何を考えているのかというと、頭の中は空っぽなのです。頭の中から心の中もスッキリしています。空っぽの状態ほど余裕があって、吸収の準備ができているということであり、これほどスッキリしたことはありません。心をスッキリさせるためには、どう頭の中に余裕をするのかということがポイントです。比較的、思いつく頭の余裕の作り方はシンプルに考えることです。物事をややこしく考えることではなく、シンプルに考えることで、たくさんのことを覚える必要がないために頭の中に余裕ができます。考えていることがシンプルで少なければ少ないほど、当然心の中もスッキリします。しかし、もっと効果的な方法があれば、頭の中に余裕しないことです。頭の中で覚えておかなければならないことがたくさんのことを考える余裕がなくなります。例えば、今日はスーパーに行って、トマトを買わないといけないということを頭の中で覚えるとします。しかし、心がスッキリしている人はわざわざ頭で覚えようとしません。頭の中で覚えると、多少にもエネルギーが必要で、記憶に気を使っていなければなりません。それが頭の中を出してしまいます。では、どう覚えておくのかというと、なんとメモを取っているのです。財布の中にトマトを買うと、彼らにメモを挟んでおけば、ふっかり忘れることはありません。メモに持っているため、頭の中では覚えることにエネルギーを先回ることができ、余裕を持てます。些細なことから覚えておこうとすることは、頭の印象を動かしてしまうことです。頭の印象は頭のようなように、何でも自分で覚えて暗記しようとします。ふっかりという現実につながるのです。これから覚える。暗記すると、自分に正直な自信を持っているために暗記するとふっかりと繋がるのです。メモを取る作業は、単にふっかりと防ぐだけの効果ではなく、頭の中に余裕をすることがあるので、一石二鳥になるのです。メモを取って頭の中をスッキリさせる。先生とんで心で豊かにする30の方法。その10、いろんなものを中途半端に持たない。一点ごとしになる。早いですがの特徴というのは、メニューが豊富であることです。確かにメニューがあり、一人で何屋さんかわかりません。枠のメニューもあれば、洋服のメニューもあり、ごちゃ混ぜになっています。お店の入り口には、始めましたと、相手のようなお店のオーナーは、メニューが増えたことだけお客さんが喜ぶと思っています。しかし、メニューが増えれば増えるほど、統一数は大変になり、これも中途半端な反省です。お客さんにはメニューに一貫性がなく、何屋さんと思います。いろんなことに手を出していると、中途半端に1点が目立たなくなってしまうのです。早いお店の共通点は何か1点が目立っていることです。メニューそのものが少ない代わりに、その1点には全ての力を注ぎ込んでいます。一人でこれで勝負しているなら、とあらにおすすめを変えていなくても、これがおすすめの考えられます。一点ごとしは成功するための方程式です。もちろん、部屋の整理をする際にも、この方程式は当てはまります。部屋の中に何でも何でも心ではなく、声にこだわっているというものだけ、あとは全部うまくいっているようです。生活の豊かな人と同じ服を普通持っているという共通点があります。色の種類の服をたくさんではありません。お気に入りの服を3枚4枚持っているのです。それは自分が一番気に入っているものだから、同じものを普通持つことにつながっているのです。一番のお気に入りは常に一つだけです。洋服を選ぶときは良くなることですが、やはり自分の一番のお気に入りだけを言おうとします。一番は一つだけですが、選ぼうと思ってもいつも一番しか手をつけないということになるのです。他の服はいらないことになります。色の種類を中途半端に持つより一番のお気に入りを複数枚持つ方が生活は豊かになります。いつも一番の身につけることができるからです。その人のこだわりを目指せることになり、個性を上げています。色のものを中途半端に持たないようにする。先生とんで心まで豊かにする30の方法。その11、先生とんすることがスッキリするのではない。心がスッキリしていたら部屋も先生とんされていく。先生とんができれば心もスッキリします。見た目のことに綺麗に沿っているとスッキリした印象で心も一緒にスッキリします。先生とんすることがスッキリする。より心がスッキリしていたら先生ともスッキリするといった方が正しいのです。部屋の答えは住んでいる人の心が知らされたものだと言いました。部屋をスッキリさせようと思うことがなければ当然のことなら部屋は綺麗にならないし、先生との直さないのです。住んでいる人が綺麗すぎ、掃除すぎ、部屋から掃除し、結果として部屋は綺麗に先生とんされるのです。綺麗にしようという本人の意識がなければ心には至らず部屋が勝手に先生とんされるわけがないのです。部屋を綺麗にするためには実は住んでいる人の心をまず綺麗にする必要があります。住んでいる人の心が綺麗になれば、あとは自然と体の動き、部屋は綺麗に先生とんされていくのです。何もなくお小遣いの人は必ずと言っていいほど部屋も汚くなっています。それは反対にお小遣いでお小遣いが綺麗な人は部屋も綺麗に整っています。先生とんすることがスッキリするのではなく、心がスッキリしていたら部屋も先生とんされていくのが現実なんです。部屋を綺麗にする前に心を綺麗にする。 整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その12、手放したら余裕ができる。整理整頓は手放した時に実現する。何かを手放すことは穴があることです。つまりスペースができ、余裕ができ、新しい何かを入れる準備ができるということです。ぎゅうぎゅうに詰まった本棚に新しいものを入れようとしても、なかなかありません。スペースがなく、たとえ入ったとしても、余計に窮屈になります。それだけでなく、取り出すことも必要です。ぎゅうぎゅうに詰め込まれた分、取り出すことも必要です。余裕がないのは、入れるときも取り出すことも大変になるのです。気持ちの余裕がないときは、話す内容も覚えも悪くなるのは余裕がないためなのです。無理やり押し込むことが整理整頓ではありません。手放して捨ててしまうことが整理整頓の第一歩です。本棚もいっぱいになったら新しい本棚を買うという解決策に頼るのではありません。今置いてある本棚でいらなくなった本を思い切って処分してしまうことが必要なのです。新しい本棚を買ったことでいつかまた憂鬱になってしまうことが目に見えています。こうした人の解決策は増やすことではなく減らすことに本当の解決策があるのです。捨ててしまえば穴が開きますが増えることができるということなのです。受け入れる前は十分な余裕がなければならないし、その余裕のためには思い切って捨ててしまうことが必要なのです。新しい人に入れるために何かを捨ててしまう。整理整頓で心まで豊かにする30の方法。その13、語りやすいで整理整頓しない。好き嫌いで整理整頓する。整理整頓もしようとするとき、つい値段のことを考えます。高価なものは捨てなく、また安いものは捨てやすいものです。高いものは捨てたけれども、実際は全然使わないものまでは安かったけれども、よく使うというものもあります。いや、そうしたことの方が日常産です。基本に戻りますが、手に残しておくものというのは使うものを見かけます。ただ、そこに値段が高い安いという基準を持ってしまうと、先生とが突然小さくなってしまうのです。お金が中心の損失の中で人間は何事も選んで価値を払おうとしてしまいます。値段の高いものは、と驚きますが、安いものは、そうと調べてしまいます。これが人間の悪いことです。高いものは良いもの、安いものは悪いものという基準を作ってしまい、その考えが先生との難しさせてしまうのです。高いか安いかで先生としてはいけません。実際は少しないか、個人に決めることが最も大切なポイントなのです。お気に入りということがあります。日常でよく使うものは高価なゴールデン、高価な服ではなく、お気に入りのゴールデン、お気に入りの服です。高価からよく使うものではなく、愛着があるわけではなく、日常よく使う愛着があるのはお気に入りのものなのです。お気に入りということがついているのは、つまり好きだということです。先生との優れ大切なことは、自分のお気に入りにしない好き、嫌いで残すか、判断することです。決して高い安いできることではないです。お気に入りだけで残す。先生との心まで豊かにする30の方法。その14、おしゃれなものを捨ててしまう。先生とには、いいものが必要です。お歳暮や誕生日プレゼントで買ったものならば、綺麗なものがあります。おしゃれな相手の場合、何かのものに役立つかもしれないと思い、大事に取っておくことがあります。おしゃれであることをするのを教えて、取っておきたい気持ちが強くなるでしょう。そうすると、おしゃれできないようなおしりが触れるような対応をすることになります。おしりがそうと変わるのです。実際はこういうものが重要になっています。先生との場合に使うようなものを、いつか触るかもしれないと、一旦のおしりが触るかもしれないと、一旦のおしりが触るかもしれないと、いろんな方が手を出してしまうようになっているようです。おしゃれさんが忘れてしまうと、余計なものを手の向くことになります。必要なものは手の向くことです。必要になったときは、こういうようなレンタルで、ほとんどのものは手の向く必要がなくなるのです。おしゃれなものも思い切って捨ててしまう。先生との心まで豊かにする30の方法。その15、レンタルできるものは決定的にレンタルスキューバリングをするかとはいえ、道具を部屋に置くのは、広いスペースを取られることになり、邪魔です。改めて考えると、スキューバリングの道具は、レンタルなのです。さっきはっきり笑っていないにもかかわらず、部屋の中にずっと保管しておく必要はありません。着物やドレスも同じです。成人式、結婚式、パーティーなど、さっきは一年に数回程度です。いや、人生にたった一回のことさえあります。にもかかわらず、たったその際のために部屋のスペースを大きく占有されてしまうのは、部屋を物置にしてしまうことです。先生との前に、まず部屋を物置から普通の部屋に持ち帰ることです。レンタルできるものは、レンタルに通ってしまった方が、部屋はすっきりしているのです。部屋の整理を成しているのは、いつかさかもしれないものばかりです。私の部屋は以前、たくさんの部屋を買っていました。自分で見た目を買って、部屋の中に置いていました。しかし、ビデオは家の中にあるんです。たまにしか、今にもかかわらず、ビデオをずっと部屋の中に置き続けることになるのが、いっぱい思い切って捨てました。本当に見たいことは、ビデオやレンタルをするようにしています。今は何でもレンタルができるじゃないです。さレンタルできないかと部屋を渡してみる。先生とんで心まで豊かにする30の方法。その16、先生とんは生活しやすく住みやすくするための手段である。そもそも先生とんって何のためにするのでしょうか。見た目をきれいにするため、部屋の余裕をするため、友人が来た時に良い印象を持ってもらうため、良い意見が飛んできそうですが、これは二次的な効果です。一番の目的は住んでいる人が生活しやすく住みやすくするためです。探しやすく、取り出しやすく、戻しやすく、片付けやすい、動きやすく、生活しやすく住みやすくなる。そのために先生ともするのです。先生ともするときに一度立ち止まって、何のために先生ともするのかという原点に戻ってください。ただ綺麗に整えるというだけでは先生ともすることが目的となります。先生とは目的ではありません。違うのです。生活しやすく住みやすくするという目的のために先生との友人で実現されるのです。突然の友人の訪問に押し入れの中に服や物を押し込んで部屋を綺麗にすることは先生とではありません。友人が来ちゃった後、押し入れを開けば押し込んだものが出てきます。友人のために先生との姿ではなく、自分が住みやすくするために整理をすることです。自分のために整理をするから、友人が来ちゃったではなく、普段から先生との心が出ることになるのです。生活しやすく住みやすくするために先生ともする。先生とで心まで豊かにする30の方法。その17、先生との第一歩は仮に気持ちで始める。掃除は面倒だ。いくら綺麗とはいえ、疲れているときはついそう思います。眠かったり疲れたりしているときは掃除より怠け先に出てしまうことがあります。私は癖なのですが、いつも朝起きたタイミングで掃除をしています。癖なので特に意識はしないのですが、眠くて眠くてちょっと怠けたいなと思ってしまうことが生じています。教会がいいなと思いながら、以上、そういう習慣になると、ならば、喉へ漂う一方です。先生ともやる気の問題が大きいのです。以上、やる気なれば、あとは調子に乗るだけですが、その調子になるまで大変です。新幹線も以上、調子に乗ってしまえば、早く進みますが、動作にはものであり、パワーも必要です。人間の行動も同じように、まず始めるのではなかなか大変なのですが、せめて気持ちだけでも軽くしておいた方がいいのです。スタートは、仮に気持ちで始めるようにしましょう。延長を引き出しにも30の数でも、一つになると、次の申し訳先生とんで心まで豊かにする30の方法。その18、整理をするとは統一させること。先生とんなりません。どうすればいいですか。先生とんと頭の中で笑っていても、もやもやした想像者は分からず、具体的にどうすればいいのか分かりにくいものです。私も子供とは先生とんと言われたのにどうすればいいのかはっきり分からず困った経験があります。先生とんといっても、人それぞれ方法も自慢もいろいろあります。片付けは元々にすることですから、答えは一つしかありません。ですが、先生とんは自分が生活しやすくなるためにすることですから、答えは一つしかないのです。先生とんは分かりやすいだけは、つまり統一させることです。あらららになっている状態から何か一つのポイントを取り出して、そのポイントに沿って統一させることなのです。先生ともしないと言われたら、とにかく統一させればいいのです。色で統一するのか、形で統一するのか、作品で統一するのか、大きさで統一するのか、それとも好みで統一するのか、何を中心にして選べて整理するのか、まずそうした点を決める必要があるのです。先生とのコツは統一であるところで。先生との心まで豊かにする30の方法。その19、テーマを決めると先生とができる。何を中心に先生とのしていくのかを決めると、一分やりやすくなります。先生とのテーマを決めるということです。テーマを一つ決めるだけで、自社で引き寄せられるような一定の条件で整えることができるようになります。例えば、本を並べるときは、著者列に並べるのか、高さに合わせるのか、今までになるのかと、いろいろなやり方があります。何でも構いませんから、自分が気に入っているテーマを一つ決めて、それに沿った整えた感じでは、統一感が出てきます。先生とはそもそも統一させることです。自分が強しやすくするために統一させることを先生と言います。バラのものがあっても、それぞれのポイントですが、共通点が見えてきます。その共通したポイントで統一させるために一つのテーマを決める必要があるのです。テーマをバランスする全体を一つの雰囲気で決めることが大事になります。テーマを決めて、先生とで心まで豊かにする30の方法。その10、人の本性は言葉ではなく行動を見習える。私はいつも人と接するとき、言葉にその人の行動を見て、その人がどういう人なのかを見るようにしています。鑑定しても心理学者でも専門家でもないですが、過去にある経験をしてから言葉より行動を重視するようになったのです。私がアメリカへ渡って留学をしていた頃、韓国人の男たちと一緒に遊んでいました。同じアパートに住み、テレワークをしながらしました。互いに近くにいた子供によく一緒に遊び、仲良くなっていきました。一緒に食事をしたり、買い物に出かけたりして、写真館に連れて、一歩、出かけた贅沢がだんだん分かってきました。親はとても嬉しいと、今なら彼ではとても見られているようです。私は彼の言っていることと実際に行動していることが異なっていますが、その時は驚くようにパラッと聞いていました。しかし、その性格は約束の時間に遅れたり、嘘をついたりと、他の場面でもだんだん狙っていました。言葉より行動にその人の本性が現れる。その頃からだんだんそれが直感的に分かってくるようになりました。以上、その特訓が身についたら、他の人も同じ人と彼らに関して話ではなく、他の人も同じようになってくるのです。言葉は実績や経験がなくても、とても簡単に聞いています。誰でもすぐ言葉にできるだけに嘘を言いやすい。 それも大半の場合、口にしている本人がそう言っていることに自分でも気づいていないことが多いのです。私はこの事実を知ったとき、同じく自分も当てはめていました。私も口にしながら、そういえば行動ができていない人間の中にはたくさんない、自分で自分を見失ったことがあります。私も私のことがよくわかりません。自分で自分がどんな人なのかよくわからない人が多いのです。そんなときは自分の口から出ることより、自分の体で表現することがどういうものであるかを見て判断しましょう。より正確な自分の性格を知ることができます。これは私にとって大きな発見でした。いつか私は甘い話さない性格になってしまいました。自分でも自分が口にしていることが本当かどうかわからないために、言葉より行動によって表現しようと思ったわけです。もし自分の態度や行動で自分を表現するようにしています。その方が他の人からも信用されることにつながるからです。言葉より行動で自分を表現する。先生と言葉で言ったんです。30のこと。その11。部屋がすっきりしていない人は人間関係もすっきりしていない。人の性格は驚くほど表面に現れます。考え方、服装、話し方、話の内容を踏まえ、態度。そうした内面的な部分を見られても、かなりその人の内面が見えてきます。もちろん、外見だけで全てを判断することはできません。しかし、実際は外見だけである程度の内面まで当たってしまうことが事実なのです。面白いことに、部屋の状態を見ることで、その人の性格が驚くほど見えてきます。部屋がごちゃごちゃしている人はすっきり心がけない人です。部屋がごちゃごちゃになっている人は約束を破りやすく、嘘をつきやすく、人間関係もごちゃごちゃになっています。すっきり、習慣として心がけていないため、至るところで性格が現れ、これがいいやという判断が出てきます。住んでいる人がそんな気持ちなら、当然、部屋もそのことが現れます。友人関係も隠し切れず、ある時、人を表に出てしまいます。うったり、秘密を他人に話してしまったり、約束を破ってしまったり、陰口を吐いたりと、自分の行為が成立されていません。部屋がすっきりしていない人は、人間関係もすっきりしていません。毎日ちゃんと片付けたり整理したりするのは一つの習慣です。習慣とは毎日の約束を確実に守っていくことです。毎日の約束がおろそかになっている人は人との関係でも約束がおろそかになってしまうのです。人間の魅力には言葉より行動を見てみましょう。驚くほどその人の本当の姿が見えてくるのです。性格から改善する。先生と言葉で言ったんです。30のこと。その12。大きな病害の前には何かが必要。大掃除をした後は以前より手をきれいに整えることができます。例えば年末の大掃除です。年末だけあって大掃除の中でも特に大きな掃除をします。普段は手の届かないところのところやゴミを取るために机の物や本棚の本、洋服タンスの中にある服も全部取り出します。すると当然のことながら部屋の状態が弱になります。しかしそんなに弱になった状態もあるのは以前より美しい姿になっています。肌は想像することだという有名なことがあります。一度今の状態を改することで今までは違ったレイアウトや組み立てができるようになります。結果として新しい状態を作り上げることができるのです。思い切って部屋全体の物を取り出し、新しい状態を作れば新しいレイアウトで部屋の模様ができるようになるのです。思い切った模様の前には一度改す。先生とんでここまで言ったんです。30のこと。その13。現状で部屋にしよう。私の住まいはホワイトとパステルオレンジ、パステルピンクの3色が一番のお気に入りです。今住んでいる部屋のカーテンはパステルピンク。引っ越す以前に住んでいた部屋はカーテンがパステルオレンジでした。使っているイヤホンのコードの色はホワイト。枕の色はホワイト。女性的な色と思われるかもしれませんね。これらの色に触れると自然と元気が出てくるようなスキルが一番の理由です。優しさと温かさと柔らかさを合わせるし、精神的に負担が少ないので触れていると安心に癒されます。私は機能的でかっこいいより元気の色を重視します。特にオレンジ色とピンク色に触れると温かい印象があります。落ち込んだ時はどのように今まで何度も助けられています。色によって選ぶからは大きく、どのような色を選ぶかによって精神的なやる気や元気まで影響を与えます。色は小さいながらも大きな存在です。私は物を購入するときに色を再現します。表面のコードには色ですが、色が残っていても色が良ければ精神的に元気になるのでポイントを高くしているのです。元気は人間の中心です。仕事も人間関係も元気がないとうまくやっていけません。昨日より色によって選ぶ元気を重視しているわけです。先生と同じ例にしても冷たい印象を受けてしまっては元気が現れ元も困りません。せっかく整理をするなら元気を出している方がいいのです。部屋で元気が充電できれば、ゆくゆくは生活向上につながっていくからです。元気が出るので先生と申す。先生とんでここまで言ったんです。30のこと。その14。やる気は今が一番の心。後私はこの書くときは書きたいところから書くようにしています。はじめに自分が今一番書きたいという気持ちの中にしかない先に書いたことを決めてしまいます。しかしその後は難しいことは考えず書きたいところから書くようにしています。気持ちの部分もあるんです。すると不思議なことにその方がなくてはならないことに気づきます。はじめにしたときは内容をまとめて書こうとするとどう緊張してしまい、うまく書けません。いや、実際には書かれてはいいはずなのですが、きれいに整理すぎた文章やレイアウトは真面目すぎて面白くないのです。私の書きたいところから書く予想はいつの間にか自然に身につきました。今の自分の気持ちに従って書く方が明らかに書きやすくなり面白くなるからです。さらは解いたと新鮮な状態が一番の良い状態です。時間が経つにつれて鮮度が失われていきます。気持ちも同じで今の気持ちを大事にすることで新鮮な心理状態が出てきます。遠慮なくも言った内容で文章をすることができるのです。後からきれいにまとめて整えた書き始めよう、なんて戻していると、その間に新鮮な気持ちも失われてしまいます。書きたい気持ちが少しずつ失われていき、ついは書けなくなってしまうのです。部屋の先生とも初めに考えすぎてしまうと、その間に気持ちが消えてしまい、何もしないままになります。先生とも考えてからやろう。そう思っているうちに、いつまで経ってもやらないという経験がありませんか。後からやろうと思っていると、その間に気持ちが失われてしまうため、行動できずに終わってしまうものなのです。先生ともやろうと思ったら、今すぐやってしまうことなのです。今すぐです。後からやろう、構想を膨らませてからと思っていると、ずっと行動できないでしょう。気持ちが今の人生を始めていた方が、気合いを入れなくても自然と入るのです。今、整理をする。先生とんでここまで言ったんです。30のこと。その15。自分の一番最初は本当の改善がいつまで経ってもできない人。部屋の掃除を自分の雨ではなくやってくる人の雨にする人がいます。そういう人は本当の友人がいないしできない人です。普段は掃除も片付けも先生ともしない人が友人が遊びに行くときに限って一生懸命掃除をして片付けます。部屋の汚いことを慣れたくないからと普段は掃除をしないにもかかわらず毎日しているかのような自分を見せようとします。これを雨の風と言います。偽った自分を見せることです。偽った自分が綺麗であるすしはなんであろうと本来の自分ではない自分を見せている限り偽っています。部屋の綺麗なときは見せて汚いときは見せないのは自分を偽っていることの一つです。少しでも自分の印象を良くしようと雨の風にそうであるような振る舞いをします。こういうことをしていると、すれ違った人間関係になりやすくなります。例えば、あなたがお金持ちの金をかぶっているとします。貧乏と思われたくない家を金をかぶって、お金を持っていそうな雰囲気を出します。すると、あなたを見た人はお金持ちなんだと誤解することでしょう。その結果、相手のお金持ちに適した振る舞いや態度や話し方でしてくるようになります。しかし、実際、本人は違和感を抱きます。本当の自分ではないからです。ブランドの話をされても、実際のことを本当に興味があるわけではありません。お金持ちの話をされても、実際はお金持ちではないので話が通じなくてはなりません。豪華なパーティーに誘われても、いいわねと、口では今なら心ではまたお金がかかる。どうやって断ろうかと考えます。いつまでお金をかぶってしまうと、そこから生じる人間関係も誤解がなりやすくなり、苦しやすくなるのです。では、こんな時はどうすればいいのでしょうか。単純な話です。今、かぶっている金物には恥ずかしいことです。しかし、浮いた瞬間から本当の自分が顔を表します。本当の自分の顔を出して人とすれば、誰かあなたの顔についている汚れを指摘して悪いことを教えてくれます。あなたは顔を洗い、汚れを出したりすれば、簡単に改善になります。本当の自分を見てもらうことができるようになり、そこから初めて本来のスッキリした人間関係が生まれるのです。ありのままを見てもらう。先生とんでここまで言ったんです。30のこと。その16。先生とんな習慣になっている人は全てにおいて先生となれるようになる。習慣というのは生活の一部になっているということです。先生とんな習慣となっている人は体の一部になっており生活の一部になっているということです。一部とはいえ、その影響は体と生活全体であるため、部屋の綺麗な人はこの部分でも綺麗になっている傾向があります。部屋がいつも綺麗で先生となれている人は習慣になっているため、その習慣は生活の他の場面でも同じようになります。仕事で差別の上、友人関係、親関係、親戚との関係などです。先生とんな習慣となっている人はその生活が他の場面でも同じように現れてしまうのです。中途半端に出しなく、中途半端に綺麗であることはありません。全部が綺麗か、それとも全部がらしないかの確認なのです。部屋が違っている人は人間関係も仕事も整理されていません。しかし、部屋が綺麗に先生とされている人は人間関係も仕事も綺麗に整理されています。習慣は一部だけに現れるということはなく、必ず全体に現れているのです。一度、あなたが先生との習慣のことは生活全体に影響します。部屋だけでなく、人間関係も仕事も同じように先生となれるようになります。そもそも、ここから発生する整理しようとする気持ちは、どこでも仕事は関係ありません。ここが綺麗に、であるかに仕事や人間関係においても、ここから発生によって綺麗に整理されていくのです。先生との習慣を見せる。先生とんでここまで言ったんです。30のこと。その17。迷いに行った方がいい。小山のものだけど、よかったら差し上げましょうか。時々、こうした親切な言葉をかけてくれる人がいます。あるいは、持って話しかけているわけではなく、あなたを持って、わざわざ話しかけているところには感謝をしましょう。しかし、ちょっと待ってください。親切に話しかけてくれた場合、何でも早いと言ってはいけません。ここでも本当に自分に必要なものかどうか、改めて考えてみることが大切です。今のものから言いますか、ということはあくまでも自動的です。自分が必要としているから手に入れようとしているわけではありません。あんなにいなくなったものをあなたにコンタクトして受け取っているのです。本当に自分が持っている必要なものがあっても構いません。しかし、必要ないのに相手の気分を悪くさせてはいけないということから受け取ることに問題があるのです。先生とのためにはそもそも嫌なものはないことです。必要ないものを受け取らないことが重要です。嫌なことかもしれませんが、先生となりたい人は断る勇気もないそうです。相手の悪いと思い断らないから、とりあえず断ることない、ゴミなら一つ増え、整理を行ってくれるのです。それで断らないぐらいの人ですから、人から待ったものは予見せられないのです。 せっかくもらったものだから捨てられない。そういう思いが強く、もらったものは自分が買ったものに捨てられない自分に反応です。ごめんなさい。言いません。という人と何がいかにゴミをもらうことになっていることに気づくことです。先ほども言いましたが、先生とは根底から改善していかなければなりません。どんなに綺麗に整理ができるようになったことで、今の整理できても意味はないのです。先生との中にはまず人から学ばないことです。もらうことは自分が欲しいと思って手に入れることはありません。それに対して買うことは能動的です。必要だから買うという意思があるから買うという行動に出るのです。自分で買ったものは必要という前提があるからよく使います。自動的にもらったものより必要だから買ったものの方が大活躍するのです。言いませんという言葉は勇気を持つ。先生とでここまで言うために30の方法、その18、先生とで仕事の方にも友人関係もなく、先生とという要素は手当てに限った話ではありません。仕事や恋愛、友人関係といった人間関係も多い活用できる事です。一度手当てに整理できるようになれば、その人は他の分野の能力が引き立てることで活躍するようになります。手当先生とされている人は決まって仕事で使っても整理されています。先生とという癖がついていることもありますが、こちらポイントを既に身につけているため、他の分野でも活用できるのです。整理できるようになるだけで手当てなく仕事、恋愛、友人関係、学業、金銭面など全てにおいて声を及ぼします。私は学生のことから先生とも意識するようになりました。初めは手の先生との心がけていたのですが、そうしているうちに学業の影響が出てくるようになったのです。優先順位をつけて並べることができるようになると、勉強の効率になります。机や引き出しにノートや教科書などを整理しますができると、取り出すときも楽になり、勉強がしやすくなります。また、スケジュールの方々、勉強の仕方、教え方などの書き方や方法は今は先生と同じです。うまく合わせて効率化を図るということです。先生との身につけて、他の人においても同じくレベルアップができるのです。生活のレベルアップに先生との身につける。先生とでここまで豊かにする30のこと、その19、手に入れる豊かさより手放すことにより豊かさの方が上回っている。物に対する所有力があなたの生活に支払いを作ってしまっています。あれも欲しい、これも欲しいと所有することの目がたくさん手に入れることで生活が豊かになると思っています。たくさんのものを手に入れて生活は豊かになりますが、同時に心が豊かになっているのかというと問題が起こります。たくさんのものを持てば持つほど手放したくない習慣が生まれて、気を離れてはいけないことがたくさんできるからです。物の豊かさは心の豊かさとは関係ありません。一時的に所有力と精神を満身させることで精神的に豊かになったと勘違いをしているに過ぎないのです。例えば、車です。かっこいい高級車を持てば多くの人からの注目を集めることができ、自分の身を満足させることができます。ですが、その反面、手では大変でどこかの車に付けられないと心配でたまりません。少しでも稼ぎ傷をつけられたには、頭から言うことができる人と思うことになります。自分のものという習慣が強いほど、変な原因になってしまうのです。では、こういう時はどうすればいいのでしょうか。手放せばいいのです。その人が執着している高級車を手放すことで執着がなくなります。稼ぎ傷をつけられるのではないかという不安もなくなります。物を手放すことで精神的な束縛から解放されるようになるのです。もちろん、人と思うことも少なくなります。高級車を手放せば交通事故になることもなく、メンテナンスにお金がかかることもなくなります。手に入れる豊かさより手放すことより豊かさの方が上回っている事実に気づくから執着は物から消えるのです。物を手放して、さらに精神的に豊かになる。先生とでここまで豊かにする30の方法、その30、この世は全体と所有という一つしかない。本当に物に対する感謝を持てば物を持つことに執着がなくなります。このようにおいてあなたのものは一つも存在しないからです。あなたの持っていることならも机の手にも家を持ってあなたが作ったものではなく宇宙が作ったものです。あなたは自分で自分の心臓を作ったわけではありません。自分で心臓を動かしているわけではありません。人が地球を動かしているのではなく宇宙が地球を動かし地球の上に人間がいているのです。宇宙と地球と人間に境界線はありません。それぞれが別個として存在しているわけではなくこのようには宇宙しか存在しないのです。宇宙の中に銀河系があり、銀河系の中に太陽系があり、太陽系の中に地球があり、地球の中に流れがあります。これらの国や境界線があるわけではなく全てが一つであり一つの塊なのです。そういう人が勝手に名前を付けたことで別の実体であるかと言い出しています。私も宇宙の一部です。あなたも宇宙の一部です。宇宙とあなたの間に国があるわけではなく宇宙の中に流れが含まれているのです。あなただけではありません。机や井戸やテレビも本も山もすべて宇宙の一部です。名前が付いているだと境界線が敷かれているのではなく人間が勝手に一定の塊に名前を付けているだけです。今度は宇宙の中に地球があり、地球の中にあなたの私も机もテレビも山もにも存在しています。にもかかわらず宇宙と机は別の実体だと思っていることで、私が執着を生み出している人のバランスを崩しているのです。たくさんのものを持とうとする所有力を生み出したことで、宇宙の中の宇宙が一部を生じていることに変わりはないのです。あなたが何かを所有しているわけではなく、ただ自分の側に置いているだけであなたのものだというわけではないのです。あなたのものの間に境界線などなく、実体としては同じ宇宙であることに変わりはありません。この世に存在していることはそれが反射していることなのです。この世、宇宙はそのものの一つです。その中に銀河系が含まれ、太陽系が含まれ、地球が含まれ、人が含まれているのです。自分が自分を作ったのではなく、宇宙があなたを生み出したのです。人間は自分の力では一つも作り出すことはできません。相手を駆使しても人間は人間もすることができません。お腹の中に夢に見えないほどの小さな状況にいくつかすることができないのです。宇宙があなたを作り出し、心臓を動かし、大腸筋を生み出しています。そのたくさんの組み合わせの中であなたは生かされているのです。あなたを生み出したのはあなたの両親ですが、あなたの両親を生み出したのはその親です。どんどんと重ねれば地球に行き着き、太陽系に行き着き、銀河系に行き着き、宇宙に行き着きます。全ての物語は宇宙なのです。私たちは何もすることはできません。この世に存在している組み合わせることによって新しいものを作った作品を知っているだけです。この世に存在しているその事実こそが感謝の塊です。宇宙全体からではあなたも私も家族も全体も全体として宇宙という一つです。今自分がここに存在している事実に感謝する。先生とでここまで豊かにする30の方法、まとめ、その1、心の先生と持つ、その2、先生との前にいないものは捨ててしまう、その3、いないものは片付けるのではなく捨てる考え方を変える、その4、精神的余裕のために何かを手放す、その5、精神的な人は実は愛情が不足している人であることを知る、その6、自宅原因は心にあることを知る、その7、心の温度は心でありその人の方だと知る、その8、手に入れるのではなく手放す、その9、目を取ってあなたの中を切り出す、その10、いろんなものを中途半端に持たないようにする。その11、部屋を綺麗にする前に心を綺麗にする。その12、新しく組んでるために何かを捨ててしまう。その13、お気に入りだけ部屋に残す。その14、おしゃれなものを思い切って捨ててしまう。その15、連絡できないかと部屋を流してみる。その16、生活しやすく住みやすくするために先生と持つ。その17、はい気持ちでスタートする。その18、先生とのコツはドイツであることを覚える。その19、テーマを決めて片付ける。その20、言葉より行動で自分を表現する。その21、生活から改善する。その22、思い切った未来の前には一度返す。その23、元気の出るので先生と持つ。その14、今整理をする。その15、合間を見てもらう。その16、先生との習慣を身につける。その17、言いませんと言える言葉で勇気を持つ。その18、生活の連絡に先生とも見つける。その19、物を手放してさらに精神的に豊かになる。その30、今自分がここに存在している事実に感謝する。